はい、皆さん、ドイラジオ映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、知っている中国語といえば、我愛你なこたつと、
うまいもん食ったら言いますね。ハオツーのおまけと、
ニハオマのハタと、
タイちゃんだったかな、キャムレイです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画は石なにおりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画すやはだトークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ
イエーイ、さあ、今回は何かね、クイズ的なゲーム的なことをやってからミニオダイトーク。映画の中の映画、急げ映画館ではジオラマボーイ、パノラマガール&ロシアをヘイシンキやっていきますということで、それでは参りましょう。第191回ドイラジスタート。
ハッ
ピーベイベイベイベイ。さあ、ということで皆さん元気にしてましたか？今回ですね、やっぱり元気出してほしいなということで、ゲストをお呼びしました。
ゲスト、
やっぱみんなが元気になるゲストご紹介しましょう。この方です、どうぞ。
どうもー、ザック・クリス・ライダーでーす。
あと期待に応える。元気だな。
元気でしょ。
元気がもらえるかどうかはちょっとわからないんですけど、元気、元気だな。元気だわ。
そう、僕もね、ちょっとしばらくコロナ禍にあってからしばらく顔も見てないのでね、本当は寝っ転がりながら言ってる可能性もありますけども、
皆さんのザックリスライダーが戻ってきましたよ。ご無沙汰してます。
こんなキャラだったかも覚えてないんですけど。
そうですよね、
変わってしまったのか。
変わったのか。
やはり元気のない最近のドイラジオを見てね、元気を話題にやってきてくれたと。
いやー、やっぱねたるんでますよ、ちょっと。
やっぱね、
特におまけさん、
あれ、
やっぱね、声に張りがない、やっぱり。
よ
もうちょっとね、やっぱ
大きくね、言えないんですよ。
あー、そうね、
建物ってことでね。
なんで真面目に答えて
るのかね。
というわけで今回、まあ、ざっくりさんもいますんで、はい、ざっくりさんといえばやはりシネマル三抜王というドイラジでやってるクイズの王様でありますから。
あ、全然忘れてた。
1回も2回もどっちも優勝者ですよ。
あ、そうだっけ。そんな全然、そうだったっけ。
そうですよ。
とんでもなくクイズの強い人と、いうことですので、今回じゃあ皆さんでゲームをやっていきます。
お、
レビュースカウントダウン、イエーイ。
クイズってよりはゲームってことですね。
あ、ゲームです。
なるほど、
今回ゲームです。はい、皆さん協力型のゲームです。
あ、協力型、
協力型。
はい、こちらはですね、まあ、以前、まあ、ざっくりさん制作のね、ムービーダスっていうのやったと思うんですよ。ありましたよね、あのムービーダスって、こういろいろね、映画のステータスっていうのを競い合ったじゃないですか、あの時に。例えばこう公開の日時だったりね、あと興行収入の金額だったりね、上映時間だったり、そういうのを競ったじゃないですか。いろんなステータスあったと思うんですけど、俺まだ実は映画のステータスってあるんじゃないかなと思って、それを発見したんですね。それがですね、映画のレビュー数です。
なるほど。
はい、ということで今回はフィルマークス、まあ、映画のね、評価サイトアプリみたいなのがあるんで、そちらでレビュー数を調べて、それをね、5人でカウントダウンしていってもらえればなと思います。カウントダウン、例題やってみますか。
今ちょっとまだちょっと分かんないです
か。分かんないですか。例えばお題が出されます。今上映中の映画、一番最初の人が一番レビュー数が多そうなのを言います、映画を。それを僕が調べて、これこれですよと数字を伝えますね。次の人はそれより下のレビュー数、それより少ないレビュー数、
なるほど、
はい、を言ってっていうのを5人ちゃんとちょっとずつ下がっていけばクリア。
あ、なるほど。
なるほど。
オーケー。
なるほど。
ああ、分かってた。
これはいかに普段から映画に触れてるかですね。
そういうことですよ。
本当ですね。
はい。ということで皆さんまず順番を決めましょう。どういうお題が出るか分かりませんからね。知識が多い人を後ろにした方がいいのか、それとも真ん中で一番でかい数字を当てられる人がいいのか、順序を決めましょう。
3番で。
いきなりなんか、
そういう感じね。そういう
感じ。そうい
う感じで決まるんだ。
3番埋まりました。3番埋まりました。ざっくりスナイダーさん。
早い者勝ち。
何番何番までだっけ？
5番。
5番まである。
え、じゃあ2番。
ああ。2番。
え、ちょっと待ってくださいよ。
大変だな。1番面白くないから4番でもじゃん。
え、ちょっと待ってください。
4番おまけさん。
え、決まり？それで。
タムさんやっぱラストかな。
いや、ちょっとね、ラスト1番。
これあれだよ、これ協力型だから。みんな忘れたらあかん。
圧倒的に私映画見てないんですよ、最近。
これじゃあチャムレーな、チャムレー。
ダックリ君5番がいいんじゃないの？だから。
そうだよ、ゲストだし。
だからこう協力型だからちゃんとこうね、みんなのね、みんなのスキルとかステータスも見ていかないと。
でも5番目だとあの途中で失敗したら順番回ってきませんので。
ああ、なるほど。
いやいや、失敗なんかしませんよ。
しないしない
しない、うん、しない
しない。だからガワラさんでいいんじゃないですか、最後は。
あ、
あ、そうなんだ。
チームからガワラで。
アンガ
ー。でもガワラ君偏ってくからな。
いや、偏ってるから一番少ない数言えるでしょ。
そっか、そっか、そっか、そっか、最後まで5番までまで行けばもうクリアみたいなもんだ。ガワラ君の偏ってるやつを引き。
そう。何も知らねえよ、その映画。
言わせればいいんだ。言わせればいいんだ。なるほど。あ、なかなか。
逆に俺1番ですね。
いや、もう決まりました。一番最初、チャムレイさんです。
はい。
2番目、ハタさん。
はい。
3番目、ざっくりスナイダーさん。
はい。
4番目、おまけさん。
はい。
そして、ラストを務めます、ガワラさんです。
はい。
はい、ということで、じゃあ今回ね、3つお題を出そうと思いますんで、
はい、
まあ、どれかね、1個でもクリアできたらすごいんじゃないですか。ちょっとやったことないんでわかんないんですけど、うん、というわけで、レビューカウントダウンをやっていきましょう。まず1個目のお題、最初のね、ちょっとこう例題で口に出しましたけど、今上映中の映画、
うん、
はい、フィルマークスでは上映中の映画はその作品のね、ポスタービジュアルみたいなところに赤く上映中って出てるんで、それが出てれば OK です、うん、
なるほど。
うん、なんかどっか知らん映画館でやってるんだなみたいなのも上映中みたいなのついてたりするんで。
あ、
ちなみにこうネットフリックスオリジナルみたいなそういうのは上映中にはなってませんので、
はい、
うん、気をつけてください、うんうん、じゃあ行きましょう、うん、皆さん。
で、僕らは何も見ずに言えってことね。
そうです、もちろん。なんか見たら何も面白くないですからね、
はい、
さあ皆さんは何もチェックしてはいけません。
かかってこい。
はい。
1番目、一番大きいレビュー数を誇っているだろう上映中の映画を言ってください。チャムレさん、1番目どうぞ。
はい、これはつまり今上映中で、
うん、
ランキング1位とかのものを言えば良いんですよね。
あ、いいんじゃないですか。ランキング1位なのに誰もなんかレビューしてないみたいになったらね。
そんなものは
たまにあるかもしれない。
いや、これズレありますよ。でもレビュー数は
たまにあるよね。レビュー数はね、うん、
あります、あります、
まあ、でも方向性的には分母が大きいはずだからというのはある
ね。そうだね。
そうですよね、う
ん、
見てる
人も多いんじゃないかな、あれは。
あれは多いな。
ですよね、え、これ正式名称言えないんですがよろしいですか。
はい。
鬼滅の刃の映画。
鬼滅の刃無限列車編。
はい。
ですかね。
うん。
さあどうなんですかね。人は入ってるって聞きますけどね。
こいこい。
ちなみに見てません。私は。
あ、なるほど。
はい。
なくていいよ。
あれ？
どこで言うの？
検索しましょう。
こら。
じゃあ行きます。
はい。
劇場版鬼滅の刃無限列車編、こちらのレビュー数はじゃん、37,578。
おお、すげえ。
多分すごい。
3万パワーある。
300人に1人は書いてる。
お
お、
おお、なるほどね。そうね、すごいよ。
これはいい。いいトップバッターではないですか、
うん、
最高ですね、
うん、
逆にこれより上になることならさそうだから上映中の映画言えば大丈夫そうよね。
いや、でも一つだけ危ないのありますよ、多分。
え、
本当に、
うん、
さあ続いて、じゃあ畑さんです。
はい。
さあ、畑さん、
そうなのか。
鬼滅の刃より少ない。
畑さん、あれは避けといた方がいいんじゃないかな。
それが何なのか全然わからないな。
何なんそれ。
とりあえず多そうな感じがするのは、
はい、
82年生まれキムジヨン。
なるほど。
構
あ82年
いいとこ行ったんじゃないか。4番目
なるほど
4番目って
行きますね。5000円ぐらいかな。そんなないかな。
あもうそんぐらい
行ってそう。
37578からどんだけ減るのか行ってみましょう。82年生まれキムジヨン、レビュー数は6521。
おお、まあまあいいんじゃないですか。
いや良い。
6000、まあ、かなり3万ぐらい減りました。2番目にしてちょっと3万ぐらい減りました。
成績からすると全然、
まあまあそうね、
数多いじゃないですか。ま
ず多いかもしれない。
これ俺一番むずいんじゃないこのポジション。
さあ真ん中自分で3番目一気に飛び込んだ。
そうですね。強調してない。
ここ一番重要。
ここ一番重要だなこれ。
重要ですね。
ですね。
うん。5000円ぐらいは欲しいよね。やっぱり下の人が言えるように。
うん。
でも狙いすぎると多分上行っちゃいますよね。
ちょっとおまけさん結構際どい感じでもいいですか。
いやいやいや、それ困ります。
あれ
いや、どういや難しいです、なんか今ね、今2択なんですよ。
お
すごい、ね、2択に絞られてる。
おいや
僕映画館で勤めてるんで。
お
あなるほどなるほど。
強いです。
情報を持っている。
持ってますよ、
うん、
ちょっとじゃあ攻めてみます。
はい
はい、いきますよ。12一重を着た悪魔。
なんだそれ。
ちょっと攻めすぎなの、ちょっとおかしいだろ。
これ2000円ぐらいじゃない。
ちょっとね、じゃあ言ってますか。
それ300ぐらいだろ。
出るな。
じゃあ行きます。はい、
どうだ、
こちら、あ、黒木瞳監督ですね。
女優の。
そうなの、
はい、
ちゃんと上映中マークついております。
そこもアウトだったらマジ。
ざっくりスナイサーさん選びました。十二人を着た悪魔、レビュー数は188。
いやいやいやいやいや、
やばい。
あのね、
ちょっと
あのダメすぎるでしょこれ。
ちょっと
これ最後でしょこれ最後。
どういう読みだよ。
なんで二択でこれが上がってきたんだよ。
どういう読みだよこれ。これ厳しい。
188ってもうやばいよ。
あのね、自分で興行収入的なランキング的なのとレビュー数は違いますからって言ってた
んで。言ってましたよ数分
前に。さあやばいの来ました、おまけさん。
ちょっと待って、俺よ実は4番目って一番楽なんじゃないかと思ってたのに。
頑張
れ。3番目がクリアすれば楽なんだと思ってたのに一番難しい4番目になっちゃったじゃん。
100以下
6300票ぐらい減りました、今。
ちょっと待って。
あの、最初は37578あったんですけどね。それが、もう3番目で、もう200切りました。
減りましたね。
さあ、行きましょう。
ちょっと待って。マジ、ちょっと待って、今何やってるかな。ちょっと待てよ。
うわ、なんか、お願いします、ニッチなの。
いやー。
あ、だからあれがいいんじゃないの、そういうなんか1日2日しかやってないような。
そうなんだ。
なるほどなるほど。
だから映画ファンとかがあんまり食いつかないやつ。
それ上映中にやらないんじゃない。
じゃあもう単館系の上
映の。いやだから単館系の方が逆にレビュー書く人増える可能性があるんだよね。
そうですね。
だから12人はその逆パターンだから。レビュー書くほどのものじゃないみたいなね、パターンが。
難しい。
ハルムズちょっと待って、もうなんてことしてくれるんだ。
本当ね、3番目の人が悪魔でしたねこれね。
敵でしたね、敵。
本当に楽、4番目一番楽だと思ってたのにな。ちょっと待ってよ。
さあ行きましょう、おまけさん。
はあ、ちょっと待ってよ。
なんかもう
ちょっと逆に、あ、行こう行こう行こう。その代わりちょっとガーラ君がきつくなるかもしれないけど行ってみようかな。
まあもうどの道絶対きついからね。
いいよ。
うん。であれやってるしね。
ガーラさんは1と
か。はい、行きます。はい、フルタイトルは分かんないんですけど、モンスターハント。
ほー、
これそれ、これそれ行こうと思ったのに。
おお、
え、
じゃあ行きましょう。
多いじゃないかな。
多い
じゃない
かな。
2の方だよね、
かな。
王の末裔。
はいはいはい。行きましょう。
え、
はい、じゃあ行きます。モンスターハント王の末裔、上映中です。
よかった。
レビュー数は14。
クリアはしてるけど
14クリア
クリアはした。ここは1回クリアした。
さあ、ガタラさんにかかってる。1回目でクリアできんのか。
ガタラさん、ガタラさん、12
なんだよこの映画。トニー・レオンとか一応出てるのにね。
中国で一番売れたやつですよ。
そうです。
あ、一番売れてるのは14です。
娯楽的な。
ガタラさん、地方の映画は地方。
これすごいよ。
これめっちゃこれちょっとめっちゃ難しいね。
一桁とかぐらいの。
これちょ
っと、うん、そうね。
マジか。
だってさ、下手し単館すぎるとこ行ったら逆にレビューが増えそうな気もするし。
ですね。
う
ん、
まあ、ちなみにモンスターハントの一作目の方は146だったんですよ。
へ、
結構これぐらいだったらぴったり良かった感じなんですよね。
なるほど。
で、一作目はね、今やってないからね。
やってないからね、しょうがないです。
なるほど。
ただ2作目になると一気にこう、1作目で見てた人ももう見ていないという。
まあ、また始まったばっかだからね、あとね。
まあそうですね。
うん、
さあ
これクリアしたらもう、
いやすごい。
これすごいね。
一桁いきましょう。さあ、鬼滅の刃のね、3万7000台から一気に、はい、14まで来ました。
すごい。
減らしすぎ。
つなぎました。いや、つなぎましたよ。
うまくね。うまくつなげたね。
いや、すごいですよ。
うまくねえけどね。
もうギリギリの。
さあ、ガラさん、どうぞ。
どっちにしようかな。
あ、でも、出てるんですね。
わかんない。でも、ゼロはダメなんだよね。
ゼロは、
ゼロは
それは。さすがに、レビュー数と言いません、そんなもの。
ああ
。これかな。ザ・バンド、かつて僕らは兄弟だった。
いやー、危ねえな。
ザ・バンド、
あ、でも、わかんない、どうだろう、ね、
うん。レビュー書かれてるかな、書かれてるかな。
音楽ドキュメンタリーですね。
あ、なるほど。音楽のドキュメンタリー。
ザ・バンドっていうバンドのね。
監督、ダニエル・ロアの。ザ・バンド、かつて僕らは兄弟だった。こちら、行きましょう。
はい。来い。
レビュー数は
3
206ということで残念。
だからやっぱザ・バンドはだってさ、まあ
ね、
気持ち持ってる人が見に行くから。
うん、
そうです。え、キャストにマーティン・スコセッシって書いてあるけど、そのマーティン・スコセッシ、
あ、そうです、ね、あの
ドキュメンタリー撮ってるから、
昔に別のものでドキュメンタリー撮ってるので。
あ、ていうかやばいじゃんメンツが。
あのラストワルツっていうドキュメンタリーだっけ。
そう、
ちょっと有名な映画ですね、
うん、はあ、ということで、まあ有名だったんでしょうねやっぱりね。さすがに12人を着た悪魔よりは。
それがいけないんだよ。
そうだね。
俺はね、そこはやっぱりガワラさん、大竹さんを信用したん
だ。いやもうそんなことはどうでもいいんで、あの逆にもう一個なんだったんですか。ざっくりくんのもう一つ、
あ、
ま、うん、二択って言ってたか
な。二択
とんかつ DJ あげたろ。
あ、伊藤健太郎縛りで考えてたのね。
そうですそうです。
あげたろうだろう。
まあ明らかにそっちでしたね。
だろうだよ。
そっちはレビュー数2009だったので超ベストな感じで。
あ、本当だ。
大失
敗。あげたろう。で、原君はもう一個何だったんだろう。
ジョーンジェットドキュメンタリー。
あ、それもそれで、うん、そういうことか。
原君ドキュメンタリー。可能性を考慮して。
あ、なるほど。ちなみにまあジョーンジェットのやつは、うん、62、
レピテーション
62でした。
うん、ああ、それでもダメだったか。
うん、ダメだ。
そうですね。14以下はかなりきつい。
シビアだな。
あるのかな。
ということで残念、1回目の挑戦、はい、残念でした。
まあでもこれサンプルですもんね。これ練習問題ですからね。
まあでもこの結構時間かかってるんで、次のラストでいいんじゃないですかね、もう。
練習ではない。
はい。ということで残念でした。続いてのお題いきましょう。皆さん順番はこのままで大丈夫ですか。ちょっと先般みたいな人をあれした方がいいんじゃないですか。
良くないな、そういうのチームで。そういうの良くないな。
え、テーマは発表してから いじりますか。
あ、それでもいいんじゃないの。そのテーマならこの並びとかなるかもしれないもんね。
分かりました。じゃあテーマいきましょう。テーマはタイトルに数字が含まれている映画。
うわー、もう
タイトルに数字が含まれている映画、まあ、もちろん副題に入っててもいいですし、それは三要数字でも漢数字でも OK です。
なるほど、はい、どうしようメンバー順番。
これは
数字に強い人、数字に強い人関係ない。
いやでもこれこそ映画たくさん見てる人の方が、
これ意外にヒット作多いですよ。
お
数字系
意外と誰でもどこでもいけるか。
このままいきますか。
え、いや、ちょっと待ってください。私全然出てこない。
だから82年前キム・ジョンが6000いくつなんでしょ。これはもう確定でおけるコマラだね。
いや、あ、そうなん。もちろんあのさっき使用した映画はなしです。
いいじゃん。12
人よ来たかもダメ。
ダメダメダメです。
ここで伏線回収かと思ったのに。
ダメです。さっき出た映画はなしです。
困ったな。
それだって答え知ってるってことになりますからね。
困ったな。12人出せないのか。
戦略性が減ったな。
いや分かった。いや、まあ、増えたでしょ。
オールタイムなんだよね。だからオールタイムなんだよね。
え、これ。これもちろん2とか3とかダメですよね。
それはダメですよね。
いや、いいんじゃないですか。
あ、いいんですか。
タイトルに含まれてるんだもん、だって。
おお。
え、そしたら幅めっちゃ広がりません？
ね、広がるよ。
あ、まあ、広がる。まあ、広がるけど、レビュー数をちゃんと当てろって話なんだよね。
そうです。
え、そっか、レビュー数？
むずいな、それはそれで。
待って、全然。
ちなみに、まあ、参考として一つ何か挙げてみましょうか。
はい、オーシャンズイレブン。
いいんですか、それで。
あ、俺も思ったけど。
12。
ちょっといろいろ言わないでもったいない。
12にしておきましょう。
じゃあ、オーシャンズ12の参考レビュー数です。
うん、
こちらは58,798。
ああ、やっぱりいくんだ。
つまり、鬼滅超えてますね。
まあ、でも長いからね。
うん、なので、やっぱオールタイムで全部選べるとなると、やはりレビュー数は格段に上がると。
これ、むず。
オーシャンズ11は8万ぐらいあるじゃないですか。
あるあるある。
あるな。
そういう読みになりますよね。オーシャンズ11は言っていいですからね。
使えそうだな。どのタイミングで使うかだけど。
だからチャムさん、そういうアプローチですよ、最初は。
いや、今全然作品数が出てこなくて。
だからチャムさんはだから、チャムさんもう何でもいけんじゃん。でも
本当に、あのね。
さあ、時間になりました。行きましょう。
え、時間あるの？
時間あったんだ。
いや、いつまで待っててもしょうがないからね。
めっちゃ有名なやつのシリーズのやつを1個言えばいいのね。
そりゃそ
う。さあ、多分、ね、違うやつ言う。
順番は同じでいきます。1人目チャムレイさん。
はい。
タイトルに数字が入っている映画、レビュー数の一番多いのを言ってください。どうぞ。
これしか出てきませんでした。
はい。
300。
ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。そういう話。ちょっと待って。大人気、みんなが大好きな大人気シリーズの三部作の二作目とかあるやん。
さあ行きましょう。
何？
やはりね、ざっくりスライダーさん、
車が出るやつとかあるやん。
ああ、確かにね。僕へのっていうことですよね。
そうですね。はい、ザックスナイダー監督の300。こちら
ゲームだよ。
多く
から言ってくゲームだよ。
皆さんなんか文句あるんですか。
いや行きましょうよ。もう
行きましょう。はい、行きます。さあ、300のレビュー数は 27,415。
あ、なるほどね。
まあまあまあまあ、
よりは下か。
鬼滅よりは下ですね。
はい、
うおーだ。
ちょっと超える可能性あるよこれ。
オーシャンズイレブン言っとけよ。
いや負け確じゃないですか。
オーシャンズイレブンね、えガーラ君が誘導してね、一、うん、個作っといたのにね、言えるやつ。
そうね。
え、やっぱ82年前キム・ジヨンダメですか。
ダメですね。
ねえ、でも是が非でも入れようとするんだよ
ね。どうしよう。
まあ、もうちなみにもう絶対言う人いないということで、オーシャンズイレブン参考程度に教えますと、
10万以上いってんじゃないかな。
まあ、かなり近いですね。98,000だな。ということだったんで、まあこれから始めたらね、安泰だったかなという。ということで2番手畑さんです。
どうしよう。
これ今2番手一番やばいねこれ。
何でもいけると思ったけど、ね、ダメだ。
何でもいける。絶対オーシャンズイレブン来るから何でもいけるみたいな思ったのね。
うわー、どうしようかな。絶対、超えそうな気がするな。
超えたらもう終わりです。
どうしよう。こっち側来てくれて嬉しい。
ああ、どうな
こっち側ってなんだよ。
なんでよ、本当に。
これあれですか、これチーム戦だから、このふんわりヒント的な何かはみんなで伝え合えることは可能なんですか、会話ゲームとして。
まあ、直接的じゃなければね。
直接的じゃなければね。だとして、あ、思いつかないけれども
。何かの3ぐらいがちょうどいいですよ、多分。
ああ。
ああ。
そうね。
2はいっぱい出てきてる
よな。2はね、
2は多分消せない。
跳ねるやつもあるからね。
確かにね。
もしくは。
難しいな。じゃあもうなんかすごい減りそうなやつ。しちゃうとか
生き残るためにあの絶対で生き残るためにはね俺らがちょっと苦しくなるけど、
まあ、でもさっきのね作戦は一桁ずつ下げていくというね、うん、結構嬉しいんだけど、それも
MCU の3のそんなに評判よく
ない。あ、 MCU はダメ、 MCU はダメだよ、 MCU は全部
ダメですよ、
MCU はダメだよ、ハルク以外ダメだよ、ダメダメ。
どうしようかな、
うん、多分全作品300より上な気がするけどね。
そうそうそうそう。
そう、なんかどれを出して
もあるかもしれないけど。
そうな気がする。
あ、何系があったかな。
普通に数字が入ってるやつの方がいいんじゃないですか。普通に。
じゃあちょっとすごい刻みそうな気がするんですけど。
はい、怖い怖い。
なんかあの。2とか3以外の数字が全然今頭の中いなくて、
うん、
もうこれしか出てこないので、
はい、
はい、行きます。9人の翻訳家。
おお、刻むというか減りそう、
すっごい減りそうな気がする。
まあ、いや、
でも声はしないと、
声はしない、
なるほどね、
4桁はいとしいな。
さあ、これは実は今年の映画でしたね。
今年なんでね、
はい、4年500ぐらいかな。
行きましょう。
でも暑かった、
ドイラジア扱いました。9人の翻訳家、囚われたベストセラー。
好きだったな、これな。
こちらのレビュー数は1874。
おお、1万いった、よかった。
1万した。なんとか4桁保った。
5桁保ってますね。
あ、よ、あ、ごめん、5桁だ、5桁。
いいんじゃないですか。
3桁ぐらいまで減るかと思ったら、おお、やべえ。
すごい、意外と人気でしたこの映画。
ですね。
まあちょっとあれか、語りたい系だったかもしれないかもね。
そうですね。
なるほど。
解釈の余地ありますもんね。
そうそうそう。ね、だから、うん、ね、デビュー書きたくなるみたいなと。おお、やった。すげえ、グッジョブだ。すげえ。
すごい。これ。
いや、素晴らしい。
ナイス。
でもここからだよこれ。
ここが次悪魔がいますからね。
そう。十二人の悪魔を呼んだ悪魔がいる。
さあ、三番手、ざっくりスナイダーさん。
頼む。頼む。やっぱり3番にかかってきたな。
一番重要なポジションでしたね、やっぱり。
うん、4桁でいいんだからね、別に。
4桁ですよね。
うん。
うん、俺ね、今1個浮かんでるのがあるんですけど、
うん、
ちょっと背評がわからないんで。
お
あの、ちなみに、こう、やんわり言うと、
うん、
なんか、早口でまくし立てる系の、あのミュージシャンの起源、あのアーティストの起源みたいな、それからのストーリーみたいな。
なんでしょうね、難しいクイズになってますけど、ね、
クイズになって一部クイズ入ってきたね。
まあそれわかる。
じゃあもう言っちゃおう、行きますか。
行きますか、行きましょう。
エイトマイル。
あー、
いやー、もうこれ絶対ダメだろ、これ
ダメじゃん、
これダメだろ。
ダメか、
古いし、
これ長い、歴史が長いから。
どうしますか？
でも分かんない、でも分かんない。フィルマークスとか使われるぐらいの時はあんまりみんな見てないかもしれないから、そこからの蓄積だと意外と言ってないかな。
っていう算段。
なるほど。
そういう算段、本当になったの？
じゃあ行ってみましょうか。
じゃあみんなで決めましょうよ。
みんなで決める。
急に人間に
決めちゃダメなんじゃないか。とかは言えるけど。
だったらとんかつ DJ あげたら相談しろよ。さあ、じゃあ行きましょう。
エドマリ行くか。
はい。
行きましょう。
しょうがない。うん。
いや、だって、300ぐらいにはあるでしょ
う。うん、ああ、そうだ、300でそんだけあったんだ。
主演、エミネムの8マイル。こちらのレビュー数は、34,074! 一番多い！
多いわ。
鬼滅ぐらいありますね。ということで、残念！ というわけで、まあまあ、おまけさん、ガワラさんにバトンパスできず、まあ、悪魔で終了悪魔がゲームを終わらせましたということで、今回はクリアならずでした。残念、
ちょっと泣きの1回欲しいですね
泣きの1回
納得できない、
え
納得できないやっぱり、
おめえが言うな
他のメンバーが言うやつ
まあ他のメンバーがいいって言えばいいですけど、
ダメですか、スマホ越しにちょっと土下座してます。
土下座までさせちゃうんだったらそれはね
え、いや、あ、なんか土下座が見えてきたな、なんか
おまけさんと川原さんには本当に申し訳ないなっていう思ってます、
う
ん、
さよならっていうか次のコーナー行きましょう。
え、ちょっと待ってください、ちょっと
バイバイ、
ちょっと
裏地
ミニお題トーク。
はい、このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なラバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題が映画の中の映画ということです。さあ、そしてこちらね、皆さんからメールいただいております、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろありますからね、早速紹介していきましょう。ラジオネームテレ東ミロさんからいただきました。映画の中の映画といえば少しずれるかもしれませんが、ムービーペストという1944年の短編映画です。もう映画館で迷惑な客に遭遇したらこう対処しましょうという注意喚起的な、今でいうと映画泥棒の CM を長くしたようなコメディ映画ですが、1940年代のアメリカの劇場の雰囲気が垣間見れて楽しいと思います。へえ。私は昔古い映画の DVD の特典映像で見たのですが、今は YouTube でも見れるようです、うん、見たい。もう一本、パブリックエネミーズという映画では、終盤捜査局が内定により容疑者が今から映画を見に行くらしいという情報を得ますが、時間帯からクラーク・ゲーブル主演の男の世界を上映している映画館か、シャーリー・テンプルの映画を上映している方、どちらかに絞られる中、やつがシャーリー・テンプルを見ると思うかという上官のセリフで、捜査官たちは男の世界を上映する映画館に向かうのですが、このギャングはシャーリー・テンプルの映画を見ないという安易な決めつけが引っかかり、こいつの予想外れてるといいなと思いながら見ていましたが、大きいスクリーンでクラーク・ゲーブルやマーナ・ロイが見れたのは嬉しかったです、うん、ということですね、うんうん、さあ、そしてラジオネームサハルさん、映画の中の映画といえば、お、ちょっとこちらタイトル一応ちょっと伏せてこれお伝えしますね、分かる人には分かると思うんでそのままいきます、うんうんうん、映画の中の映画といえばホニャララが思い浮かびます。ストーリーの前半は30分間生放送のカメラ1台でワンシーンワンカット撮影という劇中劇で始まり、後半はその舞台裏を描く内容で、あの変なシーンはこれが原因だったのかと爆笑し、個人的には後半の答え合わせがめちゃくちゃ気持ちよかった映画でした。
おお、
うん、分かる人には分かり
ますか、分かる人には完全に分かって、分かんない人には何の映画か分かんないから、
分かんないですね、うん、さあ、そしてラジオネームオレンジヒーローさん、ドイラジメンバーの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、映画の中の映画というので思いついたのはファイナルガールズ惨劇のシナリオです。ホラー映画においてメタ的な作品はあれど、ホラー映画の中に入ってしまうというのは新鮮でした。主人公が亡き母親の若い頃と映画の中で出会うということで、ホラー要素はあまり多くなく映画の世界ということもあり、コメディ寄りで見やすい作品です。さあ、そしてラジオネームエリア51さん、皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、映画の中の映画といえば、お、出ました、第79回暗い映画愛で採用していただいたファイナルガールズ惨劇のシナリオです。詳細は第79回を聞いてくださいということで、ありがとうございます。
お
で、今回は2018年の今夜ロマンス劇場でを推奨します。昔はテレビやビデオ、今やインターネットの普及でいつの時代も新しい媒体の隅に追いやられていく映画の存在、寂れていた一本のモノクロ映画から現世に迷い込んだヒロイン綾瀬はるかと、映画監督志望で映画をこよなく愛する坂口健太郎とのラブロマンス映画、誰もが忘れ去られた映画の中から見つけてくれてありがとうと、映画を擬人化した綾瀬はるかのセリフからは、今まで自分が出会ってきた数多くの映画たちからの感謝のメッセージとして受け取りましたし、映画へのリスペクトや感謝する映画はあっても、映画が私たちへ感謝してくれた映画は 初体験で感涙しました、うん、また坂口健太郎のあなたじゃなきゃダメなんですと綾瀬はるかに思いを馳せるセリフには映画ファン誰もが抱く大切な一本に込められた映画愛を代弁している姿が自分とよく重なりとても印象的でした。触れることのできない映画への愛、その一本の映画を愛し続けた男のプラトニックなラブファンタジー映画でおすすめです。現在 Amazon プライムビデオと Netflix でも配信中です。
おお、
うん。そしてラジオネーム IT アンダーバー K さん、 Pain and Glory、 今年2020年6月に日本で公開されたペドロ・アルモドバル監督の作品です。彼の自伝的作品でありフェリーニの8か2分の1のような作品です。体の傷で新作を作るどころか生きることすら諦めかけていた監督が主人公です。そんな彼のもとに映画監督として評価を得た作品を上映する依頼が来ます。そのことから今まで再会することをためらっていたヒトラと出会い、自身のこれまでの反省を振り返り、そして自身の衝動、芸術の始まりを再発見する映画です。ラストカット、人生は映画であり映画は人生であると宣言するようなカットで終わります。もう映画館再開の時期に見たので主人公である映画監督の復活と重なり忘れることができない作品になりました。おお。さあ、そしてラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、ドイラシネマは
ん変えてきたな。
ドイラシネマは
シネマは
映画が入ってるんですね、なんか
ね。あ、なるほどね。映画の中の映画みたいになってるわけですね。映画の中の映画といったら松永天馬殺人事件以外に考えられません。映画は映画館で見ることが一番いいというのは通説ですが、この映画に関してはちょっと意味合いが違う。ソフト化不可能、まさに映画館でしか体験できない前代未聞な映画なのです。ほうほうほう。なぜかというのはネタバレになるので今回は触れないでおきます。公開されたらデートがあろうが大事なプレゼンがあろうが、そんなのほっといて見に行くことをお勧めします、うん、ということで、この映画、題名通りアーバンギャルドというバンドの松永天馬が本人役で登場し、いきなり殺されてしまいます。誰が殺したのか、どうやって彼を殺したのか、探偵役の富手亜美が捜査します。松永天馬は映画の中で殺されるのですが、それを富手と松永天馬自身が映画館の席で見ている。そして画期的なのは、この映画館に入場してから席に着くまでの映像が公開される映画館そのものということ。つまり池袋シネマロサで使われる映像はロサのもの、新宿ケーズシネマで使われる映像はケーズシネマなのです。まさに究極的なメタ構造になっていて、我々が映画を見ているのか、映画を見ている姿を出演者に見られているのか、パラレルワールドに陥ってしまうのです。こんな映画見たことありません。すごかったです。ただこれはまだ序の口で驚くのはこの後の展開なのですが、それはまた別の話ということで、おお、これはかなり引きが強い。そしてメンバーからです。タンタンからいただきました。皆さん、ドイラジワ
ー、ドイラジワー、
ドイラジワー、
ドイラジワー、ドイラジワー。映画の中の映画で思い出すのは、映画を作る姿が描かれる僕らの未来へ逆回転、霧島部活やめるってよ、そして大好きなスーパーエイトです。また前回の急げ映画館で扱ったスパイの妻劇場版のように、映画の中で映画館に行く描写がある作品も多いですよね。ララランド、ワンスアポンタイムインハリウッド、ローマなどなど。それから映画の中での会話に別の映画の話が出てくると楽しいですし、さらにその映画を見たことがあるとより会話の中身を楽しめると思います。と書いたところで、ピッチパーフェクトでアナ・ケンドリックとスカイラー・アスティンの会話に登場したブレックファストクラブを見たいと思っていたことを思い出しました。映画内の会話に映画の話が出てくると、その映画気になると思わせてくれますね。ですがデッドプールではまだ見ていなかった127時間のネタバレをされてしまったので、今でも根に持っています。
うん、
作品名の羅列になってしまいましたが、映画の中の映画はいろいろな捉え方があるなと思います。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、もう結構いお腹いっぱいみたいな感じでいろいろ出てきましたけども、ざくりさんどうですか。
そうですね、たくんさんからいただいた松永天馬殺人事件、すごい気になりますね。
うん、これは気になりますね。
そうですね、なんかもう見れるのかすらちょっと分かんないんですけど、
うん、
やっぱりその限定された状態、そのこの映画館じゃないとこういう状況でしか見れないみたいなのはすごく惹かれるし、
うん、
まあちょっとそのアーバンギャルドっていうバンドちょっと僕は存じ上げなくて、ただその全くない情報の中で見に行くっていうのもなんかかなり刺激的で衝撃度がありそうで 楽しそうだなと思います。
そうね、こういうその映画館じゃないとあのダメなんですよ、体験できませんよみたいのって、これ映画ファン好物ですからね。
ですね、うん、もうこれは絶対全員好きですよ
こういうの好きだからね、
うん、いやもうこういうの本当に好物ですよ
ね、同じこと今繰り返してるんだけどそう好きなんですかねみんなね、うん、
そうですね。しかもなんか最初にその主人公的な人が殺されるっていうのもなんかこう触れ込みとしてはなんか一番強いですよね、やっぱり。
うんうん、
そっからどうするのどうするのっていう、
確かにね、うん、話どうすんのっていう。
そうですね、しかも探偵が出てくるってどういうストーリーなのかどういうジャンルなのかもちょっと分かんないから。
分かんないね。これ誰か見てます？
見てはないんですよね。
見てはない、
うん、見てない、うん、
まあ「ミュージックラボ」のっていう映画祭の作品ですね。
ああ、
もともとがね、
そうそうそう、ミュージシャンと映画監督のコラボをやるっていう企画なんですけど、うん、まあ、松永天馬さんは自分で両方やってるっていう
監督もやってるっていう、
はい、しかもあのミュージックラボ2018でこの作品のために松永天馬賞っていう賞を作らせたらしいですね。
は？どういうこと？どういうこと？
なんだそれ。
ミュージックラボ内にってこと？
まあ、ミュージックラボ内に。
それ受賞したらどういうことになるんですか？
まあ、だから男優賞、ミュージシャン賞、松永天馬賞を受賞したらしいです。
それギャグ的にみたいなことなのか、なんか
翌年から松永天馬賞生きてるのかっていうね。
分からない
し。え、松永天馬賞、松永天馬殺人事件しかないんじゃないの？
うん、そうだと。まあ、アバンギャルド時代はかなりあの自作自演的な要素が強いので、はい、松永天馬味がすごく濃いんだと思います。
うん、本当にアバンギャルドなんですかね。ちょっとチャンスがあったらね、見たいですね。
あ、なんかね、まあだからちょこちょこちょこちょこやってるのか分かんないですけど、今月あったらしいですよ。
あ、そうなの？
なんだっけ、渋谷のロフト9っていう映画ファンの通用毎月使ってた場所ですけど、そこでね、今月の頭にね、11月8日、もう終わってるんですけど、日曜日にやってたらしいです。気にしてるとどっかで見れるのかもしれないですね。
なるほどね。ぜひ気になった方は検索してみてください。さあ他どうですか、キャメルさん。
はい、お私この中だとサハルさんの作品しか見ていないんですけれども。
おお、ちょっとタイトル伏せたやつね。
そうですね、この作品は私は幸いネタバレを食らわずに見に行けたので、期待通りというか、まあ、期待を超えた、
超えた、
なんだろうな、なんか面白さで私は良かったなって思いました。これで食らったら多分見に行ってなかったかもしれないかなってちょっと思うぐらいの。
あ、なるほど、はい、ネタバレを食らってたらと。
もしかしたら。
あ、確かに知らなきゃ知らないほどね、楽しめるタイプのやつだもんね。
うん、そうだね。
そうですよね、はい、きっと ね、
でもやっぱ映画の中の映画でなんかこう、うん、パッてすごい思いつきそうなのがやっぱりその、うん、タンタンさんが言ってくださった僕らの未来とか霧島とかスーパーエイトとかその映画を作ってる人たちの話とかですよね。
あ、なるほど、
うん、なんかそれがやっぱりすごい映画ファンだったらみんな気になっちゃうジャンルなのかなってすごい思います。
うん、
特にね、ざっくりさんはそういうの作ってる側の人ですからね。
そうですね、
うん、
なんかそれがあるだけでも90点あげたいかなぐらいの。
あ、
ちょっとこう主観的に見ちゃう、今公開されてるんですかね、ビューティフルドリーマーとかも、うん、
はいはいはい、
そういう話じゃないですか。
それだけで90点出ちゃう、う
ん、まあやっぱ見てみないと分かんないですけど、なんか、うん、見に行く、これは見に行くなっていう要素にはなる気がします、絶対。
あ、なるほど、
自分としてね、
うん、はい、それはなんか映画の制作を例えばその映画ファンがメイキングとか見るの好きっていう人とかも多分そういうのがあったら見てみたいかもってなるんじゃないかなと思います。
なんかアニメ好きにとっての白箱みたいな、そういう感じだろうね。
あ、そうですそうですそうです、
うん。確かにね、その要素あるね。
めちゃめちゃ多いし、そういう作品。
うん。ペイン&グローリーも、
うん、
まあその流れの中にあるっちゃあるかな。
あ、そうですね。IT&アバー K さんのね、上げてくれたペイン&グローリー。
そうです。
これは録音のガラクも当然見てると。
あ、僕ガラ見てます。
おお。
うん、
大変素晴らしい超傑作でしたね。
おお、100% これ年末のランキング入ってくるじゃないですか。
まあ入るんじゃないですかね。
はい、まあね、大好きな監督の新作はもう空見る
かと。まあ、そうですね。あんま アルモドバル監督、ちょっと前作でちょっと面白いんだけど枯れたなっていう感じがしたんですけど、うん、全然枯れてなかったですね。
ピッチピチでした。
枯れた俺が復活する話です。
はあ、ま
あ、そんな感じするよね。ちょっと
タ
イトル通り、うん、ペイン&グローリーです。
おお、なるほど、ペイン&グローリー、
なるほどね。まあね、痛みと栄光みたいなことですから、
うん、あとその、うん、なんで俺は映画を撮るんだとか、なんで人は創作に向かうんだろうみたいなことをかなり描いた作品なので、
あら、
うん、すごく。
ってことはこれもざっくりさ見ないといけないやつなんですか？
いや、僕もね、実はペドロ・アルモドバルはあのトークトゥーハーを見た時にビビッと来てしまって、
はい、
いやもうあの好きになるであろうと思ってるんですけど全然終えてないんですよ。
あ、なるほど、
うん、いやこれはね劇場で見たかったんですけど、なんか、ね、終わるのがもう1週間とかでもうパッと終わっちゃったんで、
うん、短かったのか。
あ、意外とあんまり、そうね、ちょっと長くはやらなかったですね、
うん、そうなんです。これあの近くのシネコンでもかかってたんですけど。
あ、シネコンでもやってたのこれ。
シネコンでもかかってたんですよ。
まあ、一応外国語映画賞を有力でしたからね。
そうそうそう、あのアカデミー賞のね、こあの今年のにあの入ってましたから。
あ、そうか、
そうですよね。これだからこのあの IT アンダーバー K さんがおっしゃってる通り、なんかフェリーニの8カ2分の1、
うん、
もう絶対見てないことはないだろうなみたいな、監督自身、
まあ、そりゃそうでしょうね、
意識してるんだろうなみたいな、うん、これもやっぱりその映画ファンが語ってる名作ですから、
うん、
なんかそっからの系譜でこう来てるような感じもして、うん、
まあでもあれですね、うん、あの自分があのあのアントニオ・バンデラスで、お母さんがあのペネロペ・クルスってお前どういうやつだよと、
まあまあまあ、
はい、
確かに
でもこれあれだね、やっぱこう、まあ、自伝的作品だから当然そういう雰囲気になるけど、あのガーラ君の言ってたようなことを聞くと、これもまたやっぱりセルフセラピー映画
だろうね、
ですよね、
うん、
もうなんか今年本当に振り返るとセルフセラピー的な多い気がするのはなぜだみたいなね。
なんだろうね、
うん、
制作時期とか考えたら、まあ1年2年とかそんぐらい前のことだろうって思うけど、その時って何か、
やっぱ世界が疲れてるんですよ。
世界疲れてるの、
世界が疲れてるんですよ。
なるほど、
なるほどね、
ペインしてるんですね、ちょっとね、
うんうん、そうですね、
ジャンルとして確立しちゃったもんね、もうセルフセラピー映画。
映画みたいなね、最近なんだろうね。いろいろあるなと。
本当にそればっかり、はい。はい。ということでね、ありましたと。テレ東ミロさんが最初に挙げてくれた短編映画。
うん。
うん。
多分、ムービーペストでいいんだと思うんだけど、
うん。うん、
当然ね、あの、翻訳されたタイトルとかないんで、これはあれの、まあ、今で言う映画泥棒の CM みたいな。
うんうんうん、
それちょっと長めにしたような、まあ、長めって言っても短編映画だから、
うん、
結局短いんだろうけど、そういうもの、
うんうんうん、
これ YouTube でも見れるっていうらしくて、これめちゃめちゃ面白そうだよね。映画館で迷惑な客に遭遇したらどう対処するかみたいな話、
うん
うんうん、これだからこう毎回これ使えよみたいな感じだもんね。なんだろ
う。なるほどね、
うん、確かに。
映画泥棒なんてやっぱり完全にもう記号になってるじゃないですか、もう、
うんうんうん、
なんなら俺がハロウィンでコスプレするときとか映画泥棒しかないもん、もう何年もずっとハロウィン、うーん、なんかもないから映画泥棒やるかみたいな感じですよ、もう、
うん、
そういうなっちゃったらさ、そ注意喚起になんないじゃん、もう、
うん、そうですね、乗っかっちゃう、まあ、だ
から、うん、あれだよね、これが面白そうなのはほら、普通の映画の、まあ、映画泥棒もだし、よく映画館各自の注意喚起映像とかって単純に注意喚起してるだけなんだけど、
うん、
これは多分なんかこう具体的にね、迷惑な客に遭遇したらこう対処しましょうっていう、そういうネタとしてのも見れるって感じなんだろうね。
あ、そうね、だからなんか本当にあの劇場でこうスマホいじってる人がいたら、座席の横にあるボタンを押すと座席が落下しますんで押してみてくださいみたいなね。
なんかそう、何か分かんないけど、そういうコメディなんだろうね。何かね、
うん、そう、具体的な対処法が、うん、それ通りにやればもうあの大丈夫なんでっていう、ね、後ろガンガンガンガン蹴られてるマスと、ここのボタンを押すと蹴っている人の足がちょん切れますんで、ね、ぜひこのボタンを押してくださいみたいな残酷な描写とかがねあるといいんですけどね。
まあでも40年代の映画ですからね、なんか過激そうですよね。
あ、違う意味で喧嘩をポチめるみたいな、
ね、殴られたりとかありそうだよね、ボカーンとか
殺してしまえみたいな
殺害しても OK ですみたいな感じで、
それはまあまあ
激すぎる。
ちょっと見てるんですけど、なんか女の人が、羽の飾りのついた結構大きい帽子かぶってて、うん、後ろの人が見えないとか。
ああ、はいはいはい、
今もあるね。
邪魔なんで脱いでくださいっつって脱ぐと、結構カーズした髪であんまり高さ変わんねえ。
ああ、なるほど。
あ、
そういうギャグなんだね、
そういうことなんだ。
あ、改善されてねえんだ。
あ、改善されたけどやっぱまだ見えねえみたいな。
気に入ってな。
結局改善されて
る、まあ、そうね。だから注意喚起自体をするためというよりは、それを使ったコメディ映画ってことなんだよね、きっとね、
多分そう。
そうね、あはははははって笑ってる人はもうね、自覚ないからね。
そうね、
あ、これ私みたいなね。ぜひなんかいろいろ注意喚起、過激なやつ俺ちょっと期待してるんで今後。
はいはい、
お願いします、映画館の人。
いや、もうこれもう終わったらすぐ 見れますよね、YouTube、
見れます皆さん、ムービーペス。
いや、もう見ましょう。
はい、です、
検索
検索。さあ続いて
2人挙げてるね、オレンジヒーローさんとエリアごじさんが挙げてる、はい、これエリアごじさんがそもそも暗い映画に送ってくれて、僕らも見ましたけど、サイナルガールズ惨劇のシナリオ、
はいはいはい、
ありましたね、うんうん、これもまたちょっとそのタンタさんのメールの中で の僕らの未来とか霧島部活やめるっていうような映画の中で映画を作ってるとかじゃなくて、映画の中に入ってしまう映画っていう、
うん、
そういう意味の映画の中の映画っていうのはね、なんかまあ珍しいというか、そういう点ではすごく興味深い映画でしたね、うん
うん、
そういう意味だとなんだっけ、昔あったアルノ・シュワルツネガー の, ラストアクションヒーローもそういう映画でしたかね、うん、
はいはいはい、
うん、
ラストアクションヒーロー、そうですね、
うん、中にはそういうのもちょこちょこ探せば見つかりそうですよね、うん、
そうね、クレヨンしんちゃんの夕日のカスカベボーイズだっけ、あれも映画の中に入ってくって話ですし、
うんうん
うん、意外とありますね、映画
の中に意外とね、あるよね、うん、
うん、だそういうのってやっぱ物語の中に入っていくみたいな、そういうネバーエンディングストーリーみたいなことなんだろうね。
そうだね、そう大きく分けるとそこそういうジャンルになるね、
うん、うんうん、面白かったですねあれもね。
そう、なんかその映画の中に入るから、その映画のジャンル自体がメタ的になるっていう意味でね、
うんうんうん、
ホラー映画っていうのはこういうもんだっていうあるあるとかも出てきたりとかして、そういう意味で面白いっていうか興味深い映画でしたよね、うん、
ですね、あれが79回ですよ。
おお、すげえ。そんな前、
だいぶ前、110回以上前。
そんな前、
かなり前だね。この後またタイサ・ファーミガのね、6年愛とか見ましたからね。
ああ、そうか。なるほど。
よう出てんなみたいな思ってたけど。
その後か。
だったよね。
Netflix 始まったの。
うんうん。
そうだね。
この時は。歴史あるわね。
こんだけやってるんだなと感じますね、
う
ん、
はい、
うん、
まあ、そんな中で今夜ロマンス劇場でもね、エリアさんは、
あ、こういう映画だったんですね、おまけ見てなかったんですけどね、うんうん、
そうそうそう、逆にこう映画側の人が現実に来るということですね、ね、そういう映画もきっといくつかあるでしょうけど、
まあ、今夜ロマンス劇場、まあ、映画の中とかじゃないくって、でも現実出てくるって感じだと、ディズニーの魔法にかけられて、
はいはいはいはい、
じゃあこれ自体は、
うん、そうね、タイプ的にはそうですね、
で影響し合うみたいな、現実と、
そうですそうです、
人たちとっていう、
あっち側がこっちに来るみたいなね、
うん、
だからやっぱこう映画好きの人はね、誰がこの映画好きなんみたいのもさ、でも俺これ好きなんだよっていうのはあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、そういう映画をね、こう擬人化した存在だと綾瀬はるかを見ることでグッとくるみたいなことがあるんだと思いますね、
うんうん
うん、見つけてくれてありがとうとか、
うん、
多分映画好きからは言われたいんですよきっと、この映画ほんとボロボロに酷評されてるし誰も好きじゃないけど俺はこれ好きなんだよ、
うん、
映画側も俺のこと好きでくれるといいなっていう願望があるじゃないですかね、
うんうんうん、なるほどね、
うんうん、それの、まあ、具現化、
うんうん、
という意味がありそうですよね、
うんうん
うん、
そういう話だとこう映画ファンの中にはこの映画は私に見られたがっているだから見るとかいうような人もいますしね。
ということで、じゃあね、本当に皆さんからいろんな映画の話してくれてありがとうございました。
ありが
とうございました。
ありがとうございました。
ちなみにどうですか、メンバーあります？
はい、
はい、
柄ですけど、
はい、ガラさん、
これって前回急げ映画館で取り上げた スパイの妻から来てるお題だと思うんですけど。
おほほほ。
スパイの妻で、あの、うん、山中貞雄監督の、
はいはい、
なんだっけ、
コーチ山総春。
あ、コーチ山総春流れてたじゃないですか。
うん、はい。
で、今回のお題映画だったジオラマボーイパノラマガールにも、
はい、
山中貞雄監督のあの丹下左膳が流れるんですよね。
へー。
で、あのスパイの妻の脚本の浜口さんと、
はい、
あのジオラマボーイの監督の瀬田夏樹監督って、あの黒沢あの
文科生、
東京芸大の同期なんですよ。
あ、
同
期。
お前ら山中貞雄見とけよっていうメッセージなの。
そういうことだろうね。
同時期に
誰に見に来た人でしょ。
観客見に来た人、まだ見てなかったら見とけよみたいな話をさっきの聞いてちょっと思いました。
なるほど。もう見てないやつは映画の話すんじゃねえっていう。
あそこまでは
映画館ジャックというかね、ちょっと同期の人たちとかがこの時期映画館で一緒に流せるらしいじゃん、じゃあちょっと同じモチーフ使おうよみたいな、あ、仲良し感もあるんじゃないですか、そういう。
そうなの。
もしかしたらなんかちょっと会って飲んだ時とかに言ったのかなっていう、
あ、
想像されつつ。
確かにちょっと俺らだけ分かる記号みたいの一個入れないみたいな。あ、じゃあこうスポーツ選手がさ、ちょっとあの付き合ってる彼女だけに伝わるあのポーズを取るみたいな。
匂わせ、山中に匂わせ。
山中に匂わせ。っていうね、かもしれない。その匂わせに実は。
あれだ、あの、うん、なんだっけ、ミスターガラスのあのタトゥーだよ。
秘密結社的な。
そうそう、秘密結社的な。黒沢文化生のタトゥー。
まあ、っていうか、スパイの妻って言ったら、監督は黒沢さんですからね。なんだか浜口さんの作品として語ってます。
だね、確かに。なるほどね。だから今後もその黒沢門下生が作り上げる作品には必ずなんかこう山中さんがちらっとこう出てくるのかもしれないですよね。ピクサー作品に必ず出てくるあのキャラクターみたいな、そういう感じでさ。
どうでしょう。
やっぱ映画の中の映画いろいろあると思うんですけど、映像で見れるっていうのはやっぱりちょっと便利ですよね、映画は。
うん、入れ込みやすいよね。
入れ込みやすいよね、
うん、
小説の中で小説引用されても読みづらいのはちょっとさすがにあるんで、うん、映画は結構そういうの便利だなって思います、うん、
あと単純に本当に映画館で見たって感じの雰囲気でやると、ストレートに好きな映画だってことを伝えるっていう意味にも使いやすいしね、映画だとね、うん、だから本当に映画愛をあの表すために映画の中で映画を見せるみたいなことも使いやすい。あのワンスアップオンタイムハリウッドなんていうのね、そういうものがすごく濃かったなとも思うし、うん、
そうね、
うん、
だからああいうの見るとね、やっぱ映画見てる最中の自分たちの表情みたいのを意識した方がいいのかなって思う時あるよね。なんか俺もニコニコして映画ちゃんと見ようかなみたいなね。いつ映画から見られてるか分かんないよっていうこと。いつも見てる気になってるでしょ、見られてるんですよっていうのをね、うん、あの映画からもちゃんと好かれるような人間になりましょうっていうことを皆さん意識するための今日はコーナーでした。ありがとうございました。
そうなのか、ありがとうございました。
次回はですね、まあ、ちょっと今流行ってるジャンルあるなということで、
お
今すげー流行ってるこのジャンルってことでやっていきましょう。列車映画。
お流行ってるな。
流行ってますね、本当に。
箱なの
流行ってる、
そこが流行ってるのか。
流行ってるんですよ、何でもかかんでも列車に従うということで、列車映画皆さんぜひお気に召すままに送ってください。よろしくお願いします。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ